リハビリをすると言われる人々のリハビリをする施設のぞみ共同作業所のスタッフをしている人がいます。25歳のお嬢さんなんですが、毎月そののぞみだよりという機関誌を彼女が編集していて、もうずっと私に送り続けてきてくれてるわけですが、昨日来た編集後期を見てまたハッといたしました。さあ暑い暑い夏がやってきました。体が溶けてしまいそうですが、今朝ブルーリボンでの出来事、これはこののぞみ作業所が経営している病後の人たちが、まあ、店員になって働いている喫茶店です。そのブルーリボンでの出来は、ホットコーヒーを頼んだお客さん、注文の品がいつまで経っても出てこないと怒って帰られた。他の注文の品を作るのに集中していて、上の空で返事をしたのがまずかった、確認していない私が悪かったと、それぞれ自分を責めておられる。私だったら、注文のコーヒーまだと聞かない客が悪い、とにかく自分以外の人が悪いのだと責任転嫁のプロなのに、みなあのお客さんが来なくなったらどうしようと心配そうです。爪の赤を煎じて私も責任感をつけなければっていうふうに書いた。もちろんいろんな受け止め方ができると思います。私は彼女の姿勢にとても感動するんです。彼らを治療してあげる対象として捉えてるんじゃなくて、一緒に生きる仲間、そしてその仲間がそういう自分にはないところで悩んでるっていうことを学び取る姿勢、一生懸命彼らについていこうっていう、そして彼らを理解して彼らの中の素晴らしいものを受け止めて、彼らからどれだけ教えられているかっていうことを月々送って帰ってくるわけですね。実は今日の主題が奉仕する共同体ということで、弟子となったテモテはもうパウロの最も愛した、つまり我が子テモテっていうぐらいにですね信頼した、そのテモテを使者としてフィリピンを使わそうと思ってるっていうふうに書いてるんですね。そしてその後が今度逆にフィリピンの教会からはエパフロディトという人をパウロに使えるために、つまりフィリピンの教会の使者として、パウロ先生いろいろご不自由でしょうから、このエパフロディトに何でも言いつけて私たちの分も手伝いますからっていうふうにして送った。そのエパフロディトが病気にかかっちゃって瀕死の重症になった。でもまあなんとか盛り返して、まあ、はっきり言えばもうこれ以上無理だからエパフロディトをフィリピンの教会に返しますっていう、そのことを書いてるわけですね。だけど今日のこの箇所の中でまずテモテのことに触れてるところで、パウロは22節にテモテが確かな人物であることはあなた方が認めるところであり、息子が父に仕えるように彼は私と共に福音に仕えました。パッと読むとテモテがパウロをお父さんのようにして仕えたというふうに読めるのですが、よく読んでみると彼は私と共に福音に仕えました。息子が父に仕えるようにっていうのはパウロも同じそのようにしたっていうふうに書いてあるんですね。今度はエパフロディトのことに触れている部分ですが、いわゆる回収者であったかもしれないっていうわけですが、そのエパフロディトっていう人をこのフィリピンの教会の人たちが使者として送った。ところが彼が病気になったので送り返すというところなんですが、目を留めたいのは27節の 実際彼は瀕死の重病にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私をも憐れんで悲しみを重ねずに済むようにしてくださいました。ここのところです。神がエパフロデトを憐れんでくださった。それだけじゃなくて、そのことは私をも憐れんでくださったことなんだって、こう同じに受け取ってるんです。これが普通だったらですね、エパフロデトなんとか、まあ渋滞を出してそっち帰れるぐらい元気になって本当によかった、神様が憐れんでくださったんですよって、こう第三者的な言い方になる。ところがパウロは私をも憐れんで悲しみを重ねずに済むようになりましたっていう受け止め方。28節がそういうわけで大急ぎで彼を送ります。あなた方は再会を喜ぶでしょうし、私も悲しみが和らぐでしょう。ここも同じなんです。私も彼がそちらで歓迎されるっていうことをにおいて、私も本当に心やらない、ね、嬉しくなる。現象としてはせっかくフィリピンの人が送った奉仕者がいわば病を得て、はっきり言えば脱落して帰ってくるね。十分に役に立たなかったにもかかわらず、パウロは主に結ばれている者として大いに歓迎してください、さらにそして彼のような人々を敬いなさいというふうに言うんです。がっくりして帰っていくだろうという、そのエパフロデトに対する思いやりだけじゃなくて、ここで注目したくなるのは、パウロが間もなくテモテをそちらに使わすことを主イエスによって希望していますっていうふうに、主イエスによって、普通私たちの使う言葉では使わない、できればとか御心ならばとかっていうふうに言うでしょうが、主イエスによって希望していますという言い方は、パウロの心を占めていることっていうのは、私これまでにも説教で何回か申し上げました、三角関係なんです。キリストとのつながりにおいていつも自分を見、人を見るっていう、ここが徹底してる。だから自然に主キリストによってっていう、そしてしかも教会に連なるものっていうのはキリストの体の一部分なんだから同じなんだと。だから自分が願うことは頭であるキリストも願っておられるはずなんだ。そしてきっとキリストがそのことを実現しなさいっておっしゃってるに違いないっていうふうに信じる。それがキリストによって、そういうふうに三角関係でキリストによってっていうふうに出すときに、パウロとエパフロディトっていうのは先生と弟子とかね、助けてもらうものと奉仕するものとかっていう関係じゃなくて、完全に対等な同じキリストに許され愛されたものという関係になっている。ここが素晴らしいなというふうに思うんです。教会っていう時に私たちはどうしてもあるべき姿というようなところに捉われてしまうんです。何回も引用いたしましたけれども、あのジャン・バニエっていうフランス人の人ですね、ラルシュ共同体という人として知恵遅れの人と一緒に暮らすという共同体、もう世界中に随分日本にもできたと思いますね、静岡ね、共同体を作って一緒に入っている人と同じ同数のボランティアが共同生活をするんですね。わめいたり騒いだり物をぶつけたりっていうふうな騒ぎもしょっちゅうあるわけなんですが、でもバニエっていう人はこの人々から私たちがたくさんのことを学ぶことができる、やはり同じキリストの枝なんだっていうことを実感している、それが一つとなるためにっていうタイトルで本になってるんですね。この本は日本語では一つとなるためにと訳されてるんですが、英語ではですね、英語の現代では The Broken Body、 裂かれた体 言うまでもなくキリストの体が裂かれている。破れた体、教会をもその意味してるかもしれないし、本当に私たちが生きたキリストの体の一部として生きてるかっていうことを問いかけてると思うんですね。その中で彼の講演っていうのはいつもこうポエティカル詩的なんですが、このブロークンボディっていう本もそういう詩なんですね。ですから翻訳も詩の形になってるんですが、私たちの多くはこれまで繰り返し完全になりなさいと教えられてきました。弱く破れたもの、壊れやすく攻撃を受けやすいものであることは許されない。私たちの心の底にこの完全のイメージがあって、それに向けて努力すべきであるとされ、そのために私たちは自分自身の破れを否定し、他人の破れを蔑んでみるように教えられています。また完全でない共同体や私たちの理念に合わない共同体を否定するように仕向けられています。彼は断言するんです。我々は不完全だから少しでも完全を目指そうではないかって、これも最もなんですが、キリスト教会の2000年の歴史というのは私はやっぱこれだったろうと思うんです。しかしそれはバニエが言うようにキリストの姿勢ではなかった。じゃあ彼はどう言ってるのかっていうと、共同体は完全体ではな、また完全体などではありえない。不完全っていうのは人間の条件なのだ。しかも人が完全に達していないことは良いことである。私たちは自分が不完全なのを嘆いてはなりません。賭けがあると言って裁かれたりしないのです。私たちの神は私たちの足が不自由で見る力も半分しかないことをさまざまな面でよくご存知です。人類のオリンピック競技で私たちは完全を目指して走って勝ちを得ることは決してないのであり、私たちは破れたままで愛されているのを祝いつつ共に希望のうちに歩みます。もっと別の言い方すれば、あるべき姿をこう描いて、そして現実を裁いてるんじゃなくて、そうするといつも現実から足が浮いてしまうんです。でこれはダメなんだと、もっとこうなければとか、自分についても同じようにそう言い、人についてもそうなんですよ。あの人はああいうとこあるけど、もっとこうなるとまあもっといい人になるんだけれどねとか、そういう風な見方をしてしまう。それではキリストの愛は生きないし、キリストの体は生きないっていうのがバニエの主張です。傷つくものと共に生きるということ、もっとズバリ言うと、自分が傷つくということによって初めてわかる。私たちは誰でも傷つきたくない、だから一生懸命弁護する、そしてなんとか人のせいにしようとする。さっきの下巻誌のレポートの通りです。私たちは責任転嫁の名手です。うわ私と関係ないもんとか、誰それのせいで私こうなんだっていうふうになってしまう。全部転嫁してる。でもその時に本当の私は生きてないわけですね。そうではなくて、バニエの主張は大事なのは、その自分が自分の傷に気づくこと、あるいはそれを受け入れること、傷をから逃げようとしない、あるいはその傷をつけられないように離れているっていうんじゃなくて、傷をじっくり見つめる、そのこととキリストの愛が私とつながる。自分の傷をしっかり見極めることなしに、キリストの愛が私に満ちたなんていうのは口先だけのことになる。でパウロがこのエパフロデットに対してこういうふうに同じだっていう見方ができているというその根源は、彼自身にどうしても癒されたい咎があった。三度も願ったけれども、 キリストが私の恵みはあなたに対して十分だっておっしゃった。だから私は自分の弱さを誇ろう。その時にキリストが強いからだっていうふうに言ったり、あるいはガラテヤの信徒の手紙の中では、自分はキリストの教会を迫害してきたもんだっていうね、もう取り返しのつかない、しかも直接手をかけたとは言わなくても、そこで殉教する人々、ステファノが殺されていくのを、その現場に彼はいた。そして彼の改心の時にはキリストから直接言われたという経験を持っている。棘のある鞭を打つのはお前も傷つくよっていうような言われ方をした時に、彼はオーバーな表現ではなくて、自分は罪人の頭なんだっていう、そういう自覚を深く持っていたに違いない。相対的に見た時には、あのだってやっぱりパウロ先生偉いですよって、パウロ先生がいなければキリスト教はなかったんだからっていうね、そしてそれを罪人の頭って言うんだから本当に謙遜で偉いねっていうふうに私たちは捉えてしまうのですが、これはパウロ先生が偉かったじゃなくて、私たちがキリストの恵みに本当に生きるっていう時に、私はなんていう惨めな人間なのだろうという、その受け止め方ができている。このまんまじゃ私はどうしようもないよっていうね、そういう負の部分って言いますか、マイナスの部分をじっくり受け止めてる。そのこととキリスト、復活のキリストがイコールなんです。その時に私の恵みはあなたに十分だよっていうキリストの近さを受け止め得ている。だからバニエがそういう心を傷ついている人と共に生きるっていう時に、必ずこちらは傷つく時として頭に来るっていうこともある。しばしば自分の限界に直面する、どうやっていいか分からなくなるっていうね。しかしまたその時その時で示される彼らの持ってる優しさと素晴らしさと純真さに触れていくときに、彼はますます戸惑うわけですね。しかしこれがキリストの体なんだ。絶えずごたごたがあり、そして揉め事があり、また不完全さがいっぱいあるけれども、しかしここにキリストはおられるという確信を彼は持っている。ある理想的な状態に達したときに本当のキリストの体になるんじゃなくて、今私たちはキリストの体なんだと。病んでるし、不十分だし、不完全だし、欠陥だらけだけれども、今キリストの体なんだっていう信仰。そして一つ一つの枝部分っていうのはなくてはならない部分なんだ。私たちの主観や価値観で簡単にですね、ああいう人はいない方がいいんだとか、もっとこういう種類の人が増えたらうちの教会もっと素晴らしくなるのにねとかっていうふうなことを考えるんじゃなくて、キリストがすでに私たちどんな人も全部お招きになった。しかも不必要なものは一人もいない。変えるべきは常に自分なんだと。誰かを変えようとしようとしたり、あるいはなんとかこの教会を変えなければじゃなくて、自分をいつも変える。弱さを見つめ、傷を見つめ、限界を見つめて、キリストがでも私はお前と共にいるっていう、その経験が一番大事なんじゃないか。バニエ先生はですね、私たちのそういう痛みと無力において私たちは神に触れる。彼の言い方をそのまま引用します。そうです、その時にこそ私たちは神の新しい名を知るのです。 イエスによって啓示される霊の、つまり聖霊の神です。父なる神はパラクレートスを送られるでしょう。新教土訳では弁護者になったんですが、前の口語訳では助け主で、この翻訳ではですね、日本語では取りなして、いつも間を持ってくれる方、それが聖霊なんだと。聖霊っていうのはそういうパラクレートス、私はだから助けてっていうふうに名付けるんですね。愛の助けて、それが聖霊だ。その時に聖霊が私たちに届けられている。美しい名です。文字通りの意味で、泣き呼ばわる声に応える人、泣き呼ばわる声に応える人、それがパラクレートス。ちょうど母親が泣く子を腕に取り上げるのに似ています。その母は取りなしてです。よしよしっていうね。神の名は呼び声に応えるもの、悲しみと悲しみが抱擁し合うのです。もし私たちが自らの悲しみに降りていく道を受け入れ、そこで神に呼ばわるならば、私たちは初めて信じがたいほどの神の慈しみと愛を知り得るのです。その時神は答えて言われる。愛する者よ、私はここにいると。そして私たちを両の腕に迎え、長い間抱いてくださるのです。私たちが無条件に愛されていると知るのは、なんと信じがたいほどの喜びではありませんか。この愛が私たちの内面から湧き上がってくるのは、私たちの傷そのものを通してなのです。そしてそのことで本当の意味で傷つくものと一緒に歩むっていう姿勢ができる。私の方は大丈夫だから何とかしてあげようって上から下じゃなくて、同じ傷持ってる。私たちの価値観でこういう人は立派でこういう人はダメっていう、これ一切捨てなければいけない、ね、バニエっていう人は、このいわゆる心病んだ血遅れたりしてる人が、この人間の持ってるその強いものはいいことだとかね、そういう価値観がない、全く自由な環境にその人たちが置かれたら、その人たちは十分に持っているものを生かすことができるはずなんだ。私たち健常者がなんかもう狭い一つの価値観を持って、それでさばいてるから、あの人たちはまだ病気とかっていうふうに見てしまうんだけど、そうじゃなくて、そういう彼らがこう圧迫されている、そういう圧迫を取り除かれた環境、それがバニエに言わせればキリストの体でなくちゃならない。しかしその体はいつも破れているっていうことを言ったんでしょうね。破れているけれどもキリストの体なんだ、あるいはその破れにおいてキリストがいてくださる、それがキリストの体なんだっていうことが主張されてるんじゃないかというふうに思うのです。今日私たちはパウロのちょっとした言葉でありました。でもそのエパフロデと送り返すことによってピリピの教会の人たちが喜ぶ、そしてそれはパウロにとっては手伝ってくれた人を失うことになるんですけれども、それでその帰っていくことをまさにキリストによって喜ぶっていうことができる。自分の都合っていうことがそこで消えていますね。私たちはキリストの体の一部とされているっていう時に、そのことに徹したい。パウロのようにキリストによってっていうところにいつも目を留めたい。そうすると私たちはもっと大胆に現実を受け入れて、その現実を受け入れたところからいつも出発する。それが私は信仰だというふうに思っています。お祈りしましょう。御父上様、私たちは主イエスキリストを頭とするキリストの体の一部として召されていることを本当に感謝をいたします。しかしこの体はいつも破れています。しかしその破れにおいてイエスキリストがいつも近くにいてくださいます。その破れのゆえに キリストの体が成り立っているとも言えるかもしれません。いや、その破れの故にキリストはいつも私たちと共にいてくださいます。私たちがその喜びと感謝にいつも満たされてあなたに仕えていくことができますように、人々に仕えていくことができますように、変えるべきものはいつも自分であるということにいつも気づかせていてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。